健康科学大学レディオクリニック、心と体、社会を支える健康科学大学の提供でお送りします。こんにちは。毎月第2金曜日、 FM 富士に会員される健康科学大学レディオクリニック。健康科学大学は鶴市と富士河口湖町2つのキャンパスでリハビリ、看護で医療を支え、心理から福祉でコミュニケーション、社会に役立つ人材を育てる大学です。この時間は忙しい毎日を送るリスナーの皆様の心と体のケアについて、健康科学大学から専門の先生をお招きし、ワンポイントアドバイスをいただきます。今泉さんも何か気になることがありましたらどんどん質問してください。
はい、毎度のことだから分かりました。
それでは今日の担当の先生をご紹介いたします。小川真理子先生です。小川先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。健康科学大学健康科学部リハビリテーション学科作業療法学コースの小川真理子です。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
小川先生ね、はい、非常にあの綺麗な方で知的な美人って感じでね、
はい、そう、あと雰囲気がとても柔らかいので、ね、お話ししやすい。
ありがとうございます、ね、
とても素敵です。さあ、小川先生の専門分野は作業療法ということなんですが、具体的にはどのようなことを行っているのか教えてください、う
ん、はい、作業療法は人は作業を通して健康や幸福になるという基本理念と学術的根拠に基づいて行われます、うん、具体的には脳卒中、病気や事故などで体に障害を負った方の回復や自立、職場復帰などのリハビリを行います、
はい、
他にも老年期のお年寄りの障害であったり、心の障害、発達期のお子さんの障害などの支援にも関わる仕事になります。
なるほど、
うん、
でもね、この作業療法もやっぱりね、一筋縄ではいかない仕事だと思うんですけど、
う
ん、
そうですよね、う
ん、小川先生的にはどうしてこの仕事に就かれたんですか？
私は中学時代の恩師の先生が脳梗塞で右半身が麻痺してしまったのがきっかけで作業療法士を目指すようになりました。
うーん、なるほどね。やっぱりその先生がやっぱりのことがすごく好きだったからってことも。
そうですね、卒業してからもずっと家族ぐるみでお付き合いさせている先生で、
それは素敵、はい、
先週も先生のお宅に母親とお邪魔して。
そうなんですか、
素敵な関係。その後どういうふうに今ここまでたどり着かれたんですか？
はい、うん、今働いている健康科学大学健康科学部作業療法学科を卒業後、うん、作業療法士としてリハビリ特化型のデイサービスや学習塾で働きながら、うん、大学院では解剖学を専攻し、マウスを用いた網膜の研究を行って医学修士、医学博士を取得しました。
すごいですよね。
なるほどね。
でもこのなぜその母校で作業療法を教えようと思ったんですか？
はい、ちょうど私が大学院を卒業するときに、うん、このまま研究を続けていくのか教育の道に進むのか迷っていたところ、うん、大学の恩師の先生から母校に戻ってこないかとお誘いを受けて母校に教員として戻ってきました。
でもあれですね、小川先生あれですね、
う
ん、先生受けがめちゃめちゃいいですね。
そうですか、ありがとうございます、
ね、
そうですよね。
ね、やっぱり恩師の先生も中学校の、ね、先生、その先生のね、うん、まあ、確かにちょっと病気になられたというのは不幸な出来事かもしれないですけど、うんうん、そこの部分でね、うん、小川先生がまたこちらの道に来るってことのきっかけにもなっているじゃないですか。
でもこの母校に戻られたことによって、うん、その先生方っていうのは恩師の、ね、方々っていうのも喜ばれたんじゃないですか、
う
ん、
そうですね、うん、まあ、教員1年目の時なんかは、うん、たくさんいろんなことを教えていただいて、うん、今も私が大学2年生から担任をしていただいた先生が、はい、大学内にいらっしゃるんですけども、うん、はい、その先生にもいろいろご助言いただきながら、はい、仕事させていただいてます。
いいですね、
うん、だからやっぱ人の縁がそうやってつながってるっていうことがなかなかないことだもんね。
そうなんですよね、
う
ん、
そうですね、すごく、うん、いろんな方に支えられて、うん、はい、いろんなご縁があって今の自分がいるなと思っています、
うん、とっても素敵です、ね。
まあ、小川先生が好かれてないとそれできないことだもん ね
人間的にもね、うん、素敵な、うん、お方だからですよね、うん、でもそんな小川先生ならではのその教え方っていうのもあるんでしょうか？
はい、私は4歳から続けているクラシックバレエや、うん、クラシックバレエに類似している新体操の動作分析、クラシックバレエの動きを取り入れた高齢者の介護予防やリハビリの研究を現在行っています。
クラシックバレエに類似しているってことなんですね。
そうですね、うん、動き等が似たような動作をするスポーツになってます。
要するに使う箇所っていうか、うん、動かしたい箇所がそのバレエとちょっと一致するってことですか。
そうですね、動きの名前であったりとか、うん、動かし方っていうのが一致しているところが多いっていう形になります、う
ん、あ、でも確かにバー使ったりとかっていうことで考えても、
うん、そうですね、
そうですね、
はい、足を高く上げたり、はいはいはい、大きくジャンプをしたりとか、はい、
なるほど、あ、じゃあ自分の得意なことをその治療の中に入れてってことですもんね。
そうですね、
素晴らしい。でもこれならね、あのリハビリしてくださいっていうよりかはその楽しみながらこう予防とか、ね、リハビリっていうのも行えそうだなっていうふうにも、はい、思うんですが、あの他にも楽しみながら学べるようにしていることもあるんですか。
はい、私はあの4歳から始めたクラシックバレエだけでなく、はい、小学生の頃から吹奏楽などの趣味をあの行っています。でその趣味を学生と一緒に楽しみながら教育や研究活動を行っています。
え、先生、担当楽器は何ですか。
クラリネットです。
あ、クラリネットね、
はい、似合う先生、
はいはいはい、前にいそうだもんね。なるほどね、
素敵です。
そうか、じゃクラリネットもやって、じゃもうリードベロベロ舐めてる。
そうです
ね、あれはねもう大変ですもんね。
そうですね、リードが乾くと音が出なくなってしまうので。
そうなんです。
だからリードって自分の舌で湿らせてちゃんとやるんですもんね、
う
ん、
そうですね、う
ん、
そっか、はい、じゃ音を出すこと自体も大変ってことなんですね、
う
ん、
そうですね、
そうだから管楽器に向いてるか、うん、木管が向いてるかってあるんですよね。
そうですね、
だからクラリネット型だから木管が、うんうん、だからサックスも吹けるしクラリネット吹けるから、
はい、
うんね、
大学時代はアルトサックスを担当してました。
あ、かっこいい、
はい、
モテそうい
いですね、うん、
それでねやっぱ男性も見直しますもんね、やっぱりね、
見直してもらえるといいんですけど、うん、
でも楽器できる方はね、うん、素敵ですよね。
そうそうそう、うん、多分やったと思うよ先生も、うん、狙ってる人がいたとしては、ね、でもそのちょっとサックスが吹けるバーになんとなく行っちゃったりいきなり吹いてるみたいな、
かっこいい、
トイレから帰ってきたらいきなり吹いてる先生
見ちゃいますから ね素敵だから、うん、でもなそういったこうサークル活動みたいなこともあるということなんですか、
ね、う
ん、
はい、う
ん、
そうですね、うん、あのコロナも少し明けてきて、うんうん、少しずつ学生のサークル活動も活発に行われるようになってきました。
やっぱりあれだよね、真面目にやるのも本当に大事だけどその分ね、うん、あの楽しいこともやっぱあった方がいいもんね。
そうですね、
うん
うん
うん、
なんかこういうふうにあのサークル活動みたいなことがあることによってコミュニケーションもね取れたりもするのでね、学生さんとかとってもね素敵なことだなというふうにも、う
ん、これ他の先生も独自でやったりとかっていうことはあるんですか、はい、趣味を生かしたようなこと。
そうですね、今あの野球サークルや、うん、あの軽音部が活発に活動してまして、はい、野球をずっとやられている先生が顧問をされながら学生と一緒に楽しみながら、
う
ん、はい、活動したり、学生と一緒にバンドを組んで、うん、あの発表の場を設けられていたりする先生もいらっしゃいます。
うん、なるほど、
あ、趣味を充実させるっていうのもね、うん、すごい。
でも多分一緒に一個のことを突き詰めて一緒にやるとやっぱりなんか親密さが増しますもんね。
そうですね、あの授業以外で関われる場があると、はいはい、あのいろんな話ができて学生ともコミュニケーションが取れるので、とてもいい場になってます。
いいですね。そして小川先生がこの作業療法特に嬉しかったりやりがいを感じたりする時っていうのはどんな時がありますか。
はい、臨床現場では患者様の何とかができるようになったよとか良くなったよって言っていただけることがすごく嬉しいです。大学では学生のなぜどうしてという疑問を引き出し、それを一緒に解決できた時に喜びを感じています。また卒業生が連絡をくれたり大学に遊びに来てくれたりして頑張っている姿を知れた時もとても嬉しいです。
あ、でもそれは嬉しいでしょうね。
はい、ですね。
関係ない時に遊びに来てくれたらちょっと感動しますよね。
そうですね、はい、後輩たちに差し入れを持ってきてくれている姿なんかを見ると、はい、すごく成長したなと
ですよね、
はい、思いますね。
いいですね。でもあの小川先生にも恩師の先生がいたように、そのなんか卒業されたね、はい、生徒さんの中にも小川先生が本当に恩師だっていう生徒さんたくさんいそうだなっていうふうに
多分出てくるんでしょうね、
うん、思いますよね。
そんな教員になれたらいいなと思います。
いや素敵です。
もうなってるでしょ、
ね、
素晴らしいですね、
うん、では最後となります。小川先生から作業療法気になっているという学生または親御さんに向けてメッセージお願いします、うん、
はい。作業療法士は自分の得意なことを生かせる素敵な仕事です、うん、その人らしく暮らせるようにお一人お一人に合わせたリハビリに興味を持たれた方はぜひ明日9月9日のオープンキャンパスにお越しください、
うん、はい。もうまずこの9月9日にお出かけいただいて、はい、
ね、もう明日ですからね。
そうですね、うん、大学の雰囲気っていうのもね知っていただきたいと思います、うん、健康科学大学レディオクリニック、今回の担当は健康科学部リハビリテーション学科作業療法学コース小川真理子先生でした。小川先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
健康科学大学キャンパスインフォメーション。
高校生のあなた、そしてお父さんお母さん、健康科学大学の入学案内です。いよいよ今月9月1日より総合型選抜の出願がスタートしました。健康科学大学の今年度実施の入学試験、すなわち2024年度入試では、なんと全ての入学試験で検定料が免除となります。つまり総合型選抜だけではなく、学校推薦型選抜、一般選抜、共通テスト利用選抜など、どんな入試種別でもまた何度でも無料で入試が受けられます。そして明日9月9日土曜、この夏最後のオープンキャンパスが開かれます。開催時間は富士山キャンパスは健康科学部、こちらは10時から13時、そして桂川キャンパスの看護学部は13時から16時まで、それぞれ開始時間の30分前から受付を開始します。ホームページからお申し込みいただけますが、直接受付にお越しいただくことも可能です。受験を控えた3年生だけではなく、1、2年生の皆様もこの機会にぜひご家族と揃ってご参加ください。また9月23日土曜、24日日曜日には看護学部のキャンパス見学もあります。看護師を目指すあなた、気軽に見学に来てください。こちら詳しくはホームページをチェックしてみてください。以上、健康科学大学キャンパスインフォメーションでした。
健康科学大学レディオクリニック、心と体、社会を支える健康科学大学の提供でお送りしました。